天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年8月18日タックポッドキャスト第94回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、今日は夏らしいハート感をというリクエストをしたんですけど、夏かどうか私には分かりませんでした。
あ、そうですか。
あのお盆休みいろんな方が大阪に遊びに来てましたね。
そうなんですね、
うん、私も大阪に遊びに来た方と通天閣の近くの大阪王将で餃子を食べたりしました。
ほほ、
はい、餃子もいろんなお店で食べたらいろんな餃子があっていろんな餃子が美味しいですね。
いろんなが多すぎます。
いろんな餃子があることが大事だってことを言ってるんですよ。
ほ、
今度はあの8月の27日にはね、私の入り浸ってるハッカースペースっていうところで、まあ、餃子の食べ比べとかやるんですけど、
は
い、そんな感じでやっぱりそのどんなものでも多様性が大事だと思うんです、
まあ、なんか一強でここのみっていうのは、まあ、そういう風に結局なってっちゃうのかもしれないですけど、一、
うん、
つ頭どころか二つも三つもこう頭飛び出てるっていうのが今のアップルだけど、まあ、でもそれもいろんな、まあ、例えばマイクロソフトとかいろいろあってのうちの一つっていう方が比べられて、ここがいいけどあそこはダメだよね、こっちもこっちはいいけどあれがダメだよねっていうことが、またこの何ていうのかな、かレベルが上がっていくっていうか、使いやすさもよりみんなが底上げしていくっていうイメージがありますけどね。どうですかね。
うん、何でもそうですと思いますよ。私も競争があってやっぱりね、なんかこう健全な発展があると思うんで、
うん、それ聞いたけど別にそこまで固いことは言ってないです。
私もだからあれですよ、クヨ、はい、さんとの間にね、こうライバルがおるから頑張ろうと思いますから。
何のライバルですか。
いや何もないです、もうやめときます。これで言うとまた怒られるんで、
はあ、
はい、要を取り上げたいのはですね、
はい、
ネットで動画配信のサイトっていろいろあるじゃないですか。
そうらしいですね。私は一つも利用してないですけど。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、意外ですね。私なんかはまあネットフリックスとアマゾンプライムビデオ、フールはね、うん、前も言ったようにちょっと解約してしまいましたけど、うん、
はいはい、
で見たりしてるんですけど、
うん、
そのネットフリックスで今ディズニーの番組を配信してるんですよね。これがディズニーがもうそちらに供給するのをやめるという話が出てます。これはギガ人からのニュースなんですけど、ディズニーが独自のストリーミング配信を開始しますと。スターウォーズシリーズなどがネットフリックスで閲覧不能にということなんですね。これはディズニーが BMA テックっていうアメリカのストリーミングの配信サービス会社を買収するそうです。
なんか約1700億円ぐらいになる予定とかいうの、
ドンズドンとそれで払って買うらしいんですけど、もともとディズニーって ESPN っていうスポーツ専用チャンネル持ってて、これは由緒正しいメジャーリーグの配信するチャンネルだそうですよ。
そうすると、うん、スポーツはもうディズニーにお任せみたいな感じになっちゃうってこと？
まあ、そうですね。なんかそれかっこいいですけどね。要はディズニーが独占するっていうことですよね。
はあ。なんか利用はしないだろうけど、大道さんはご不満よね、きっと。
うん、私はこういうのの多様性がないっていうのが一番危ないと思うんですよね、
うん、
さっき言った業界の健全な発展にならないんじゃないかと思って。
うん、まあ、でしかもなんかね、ディズニーっていう会社のイメージが黒いところっていうのは全くなくって、まあ、例えば白雪姫とか、
うん、
なんていうのかな、
そうそうそうそう、
なんていうの、本当に
こ
う
穴雪とかね、なんかこの、うん、あれでしょ、人に勇気と何かを与えるみたいな感じでしょ。
そうそうそう、何か可愛い女の子がとんでもなく勇気の持ち主でみたいなストーリーばっかじゃないですか、
うん、そうですよね。
でスポーツでいい汗流してこう何か健全なお兄さんたちとかいうね、
うん、
ラインも取っちゃうわけでしょ、これで。
そうですね。
でも裏では限りなく黒に近い感じですよね。
そうです
よね、お腹の中ね、
ほんまに。
しかもですよ、なんかもっと莫大なお金をお持ちなのに、
うん、
このなんか1700億円ってちょっと安くないです？
いや、私思うにこれこの配信システムで1700円高いと思いますけどね。
あ、そうですか。
あ、でも
なんかもっと払ってもいいんじゃないのとか思ってちゃったんだけど、
アメリカの場合はあれ、テレビってアンテナで電波で飛んでくるもんってイメージじゃないから、
うん、
まあまあそれぐらいかかってもいいのかなと思いますけどね。
うん、
まあ、とにかくね、独占しちゃダメです。というわけで、まあ、いよいよこのネットフリックスでの配信がなくなって、スポーツチャンネルを独占する、まあ、独占近い形にするということなんで、配信するというのはいろんな手段があって、いろんな方法があるという方が大事だと思ってたんで、ダメです。
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年8月11日14時43分にリツイートした記事です。アップルガラケーを6000円で下取り、 iPhone への乗り換えを促す3つの CM も、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
ガラケーって言ってますよ。
おお、いいじゃないですか。
フューチャーフォンじゃないのね。
ああ、今微妙でしたね言えたっちゃ言えたし、
言いました。もしかしてこの番組で初めて言いました。
いや、じゃないんですよ。私が構えていなかったので、なんて言ったかあまり聞き取れなく
まあガラケーにしときましょう。
そうですね、ガラケーが安全だと思います。
はい、 iPhone に乗り換える人に6000円で下取りしてくれるということなんですけれども、うん、これに対するこの3つの CM ね、
うん、
可愛い人形が出てくる CM なんですけれども、福井さん見ました？これ、ね、
はい、見ました。
私はちょっとまだ地上波というかテレビでは見てなくって、うん、YouTube に上がってるこの3つの話を見させてもらったんですけれども、
うん、なかなか巡り合えないんですよ。私もテレビ CM 自体は全然巡り合えなくって、うん、先に YouTube 見て、
うんうん、
そしたらその直後にようやく見れたんですけど、
はいはい、
お休みの日の昼間に放送してました。
うん、
ターゲッターがなんとなく年配の方っていうようなイメージ
だったり
したのでね、パチッて閉めて、この閉めた音が仕事したって感じするんだよなっていう入りから入るっていう、
うんうん、
あの会社の社長さんの CM だったんですけど、私
確かに今日もちょっと実家行ってきたんですけど、
はい、
おかんはあのスマートフォンでしたけど、
はいはい、
親父はガラケーでしたね。
ああ、わかります。
大して仕事で電話使ってないくせにね
なんて言ったらいいのそれ
いや、まあまあ、まあ、それはもう一つとして、やっぱり高齢者の男性ってやっぱりガラケー使ってるイメージありますもんね。
ああ、
そういう人にやっぱり乗り換えを促してこう、
うん、
でもそういう人に関してはね、ちょっと iPhone は多機能すぎません？
うん、そう、あといろんな危険が一気に広がるっていうのもある。なんだかんだ言ってもね。
え、どういうこと？どういうこと？
なんかもう例えばワンクリックのなんか変なのとかね。
そうなんとかね。
もうすっごい難しいでしょ。だってもう今、うん、アップルのロゴ真似たりとかしたのとか、うんうん、もうこれ COJP じゃなくて、
うんうん、
なんだっけ COJR とかっていうドメインのとか
ね、
ちょっと流行ってたじゃないですか。
うん、
ね、ああいうのとかをいちいち大変、なんかこういうの来てるから気をつけてねっていうのって、こう同じ屋根の下に住んでていちいちこうお世話できるんだったらいいんですけど、そうじゃないっていうのはちょっと難しいので、うん、まあ、確かにそういう点ではすごいちょっとハードル高いというか、まあ、難しいところはあるけれども、
うん、
基本的な使い方とかは優しいぶりに入るのかもしれないですね。
うん、でも私これよく分かってないんですけれども、
はい、
アップルのこの下取りっていうのはやっぱりアップルストアでやるっていうことなんですか？その、なんかキャリアのところに行ってもこの6000円下取りはできないかなと思って。
基本的にアップルストア、うん、もしくは郵送か何かもできるということじゃなかったかな、う
ん、でもね、高齢者の人がね、アップルストア行くかなと思って、今日もうちのおかんにですね、
うん、
なんかもうちょっと通信料安する方法ないんか言うから、まあ、MVNO の話はしたんですけれども、
うんうん、
私の言ったことの 2% も理解してなかったですもんね。
なぜ 2% と2割でなく 2% ですか、
うん、で、あとこう無理やな。例えば私が引っ張っていってね、あのビッグカメラとかでね、買ってこれイオンでもいいからね、入れてこれこうやって、ほんでもうメールアドレスはもうこれ今日からこれ使って電話したい時はこれ押して使うぞとか言うてやればできると思うけど、そうじゃなかったらそこに契約することすら難しいと思うんで、なのでアップルストアでね、端末を買うっていうのはなかなかないんかなと思って、だからやっぱりキャリアの方に行っちゃうのかなと思ってですね、
う
ん、
そういう点ではアップルの端末ではなく、例えば楽天モバイルさんとかは、
楽モバとか、
うん、もう店頭にこうね、スタッフさんがいっぱいいて、
そうそうそう、
ちょっと、まあ、何回も前に話してますけど、
うん、
興味あるけどでも踏み出せないっていう人の背中を物理的にこうね、スタッフさんがこうして、もう困ったらすぐ来てくださいねみたいなフォローアップができるっていうところまで行けばいいんじゃないですか。
まあそうですよね。
だから今は端末と通信が別々でアップルはやってるでしょ、
うん、
だからアップルストアで SIM も買えるとかいう風になったら、もうちょっと気軽に変わってくるんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、ちょっと話ずれちゃいますけどね。
うん、わかりますわかります。
ただ私今回、うん、アップルはガラケーを6000円で下取りだけど、
うんうん、
他のところは例えばドコモとか持ってきてくださいだけでしょ。
あ、持ってこいだけ、
うん、そうそうそう。で、あとはオリンピックに向けて、
うん、
レアメタルをそこから取って それでメダルを作るっていうのをなんかすごい売りにしているんだけど、
うんうん、
むしろなんかその、まあ、加工賃とかでいうのは別だとしても眠ってるのを当てにしてるっていう雰囲気が伝わってきて、であんまりにも集まりが悪いと企業単位で集めてらっしゃいみたいなことに今なってるじゃないですか。
うーん、
それはなんか無料でも集めていくっていう風なんだけど、ここでアップルはガラス系1個につき6000円って結構破格だと思いますよ。うん、これ本当にあの実践できるのかなっていうのをちょっと私は心配してるというか、
うん、
あの見守っていきたいなっていうところですね。ここね、あのアップルのところに正し書きがあってですね、うん、まずねこれね、いつまでっていうと8月の11日から9月の12日で約1ヶ月期間は短いです。
はいはいはい、
はい、であとあの正し書きでちっちゃい字でですね、アップルは理由を問わずデバイスの受け取りを拒否する権利または数を制限する権利があるっていうことですので、
うんうん、
これなかなかねあの厳しいものがあるかなというふうに、
あれね、受け入れ台数1万台でも1万台達したからもうダメですよとかいうこともあるし、
うんうん、まあまあそんなこともありますので、うわなんかうは6000円みたいな風にはならないんじゃないかなというふうにも思っていたりします。誰かね、うん、実際、
うん、これ見てもらいたいですね。うちの親父連れてアップルストアの新サービス行きますか。
行きますかは大東さんが言って、あのガラケーもし必要でしたら私の1台ぐらい融通しますよ。
本当ですか。じゃあ名古屋まで取りに行きます。
いや送りますよ。
いや行きます、行きます。
どこ、いやいや来ないでください。
福屋さん地まで行きます。
いや来ないでください。
はい、
はい
はい、このアップルの下取りですね、なかなかいいお値段で取ってくれるんでいいと思います。ただし9月の12日までということですので、この番組の配信から約ね、4週間ぐらいしかありませんのでね、行く方は狙い目ですんで、ぜひガラケーから iPhone に買い替えてもらいたいなと思います。
はい、
2017年8月11日14時39分にリツイートした記事です。宇宙飛行士のおやつ亀田の柿の種が JAXA から宇宙日本食認定、空へのポータルサイトからの記事です。
はい、
宇宙飛行士のおやつなんですかこれ。
まあ、おやつというか、まあ、宇宙飛行士の方が食べられるものの中に、うん、まあ、主食となる、まあ、朝昼晩以外のものでっていうことで亀田の柿ピーが認証を取ったということですね。
うん、これビールもついてくるんですか。
無理です。
カキピーがあったら、
うん、
つまりビールもセット
でしょ。まず無理です、うん、宇宙食の基準っていうのがあって、
はい、
大きく基準は4項目あるんです、
うん、
でまた細かくいろいろあるんですけど、うん、その中にとろみのついてるものじゃないとダメ。それはなぜかっていうと電気系統への障害が起こるといけないから、細かい水が飛んで付着するといけないからってことですね。あとは空気清浄の障害がないように粉っていうものはダメなんですよ、飛び散るものっていうのは。
じゃあビールいけるじゃないですか。
で特殊な匂いがするものもダメで、あとは炭酸飲料に当たるものはダメなんですよ、圧がかかる。
なるほど、
納得しました。
じゃあワインいける。
酵母とかの発生するものっていうのは、まあ、酵母自体も菌ですよね、
うん、
中にどれぐらいの菌がいるかっていうのの規定もあるんですよ、
うん、
要するにそれがもう長期で置いておくことによって増殖する可能性があるというので、食品内の、細菌、
うん、
あと種類数っていうのは引っかかってくるので、
ちょっと、
うん、
味噌とかもダメなのかな。じゃあ、
ね、そうそうそうそう、そういう風なことなんですね。
発酵食がダメなんでしょうね。
そういうことになりますね、はい、
もう一個気に食わん話していいですか。
はいどうぞ。
これあの一つのパッケージが 35g なんですけど、
はい、
柿の種とピーナッツの割合が6対4で入ってるらしいですよ。
はいはい、
こちらピーナッツ多すぎません？
でもこれって普段もそれぐらいですかね。
普段もそれぐらいなんです。私ねピーナッツ好きじゃないんですよ。
あでもね確かちょっとうろ覚えなんですけど、うん、なんかピーナッツがこう乾燥剤みたいな役割をするとか、うん、なんかそんなようなのことがなかったかなとか思ったんですけどね。
柿の種がカリッとできるようにね、うん、ピーナッツがその周りの袋の中で湿気取るみたいな感じですか、
うんうん、
なるほど、
ね、だような気がしたんだけどな。でもなんか最近はピーナッツ嫌いとか言う人がいて、コンビニ限定で、
うん、
柿の種だけの売ってるっていう、
売ってる
柿の種だけ 100% とかいうのがあるらしいですよ。
売ってる売ってる、
うん、柿の種を自分で買って食べたことがないな。
本当ですか。柿の種の店とか最近ありますもんね。
私肉姫に柿の種もらった、
はい、あでかいの、
あの大阪限定の
たこ
焼きソース味っていうの、
そうそうそうそう、
今年もらいました。
一緒に買いに行ったもんだって肉姫と。
あれすっごい美味しくって、
はい、
なんか小皿に移してこう食べるんだけど、なくなったら小皿に結局追加して、
うん、
一気に食べちゃった感じ。
あ、じゃあ今度用意しましょうか。
これ美 味しかったですよ。
まあ、今のは柿種キッチンっていうのが大阪のデパートに何軒か入ってますんで、まあまあぜひ興味ある方はね行ってみてください、ね、うちの家の近所の高島屋にも確かあったはずですから、うん、まあそれは置いといたとして、
はい、
宇宙にこれ行ってね、なんちゅうのこの豆腐のパッケージみたいなやつにこれ入ってるわけじゃないですか。
はい、
わしらのやつはね普通袋に入ってますけど、宇宙に行くにあたってこの豆腐のパッケージみたいなのに入れて、うん、ペタって壁に貼っ付けられるようにもしてるらしいですよ。
そう、マジックテープとかベルクロとか言いますよね、うんうん、こうオスとメスになっててこうベリって剥がすときにバリバリって音がするタイプの綿テープですね、
わかる、
あれをが必ずついてないといけないんですよ。
ああ、そういうことね、あの固定できるようにね、はい、
そうです。で、あの国際宇宙ステーションでも、うん、壁にそういう綿テープがついていてですね、
あ、いっぱいつけるとこあるわけ。
そうなんです、うん、そこにあの仮置きでピッてつけるっていうことができたりとか、まあ、そういうことができるようになってるので、まあ、必ずついてないといけないというので、何かの表紙に必ず必要になってくるので、それはもう条件に入ってるんですよ。
昨日もですね、私ですね、あのこの作業台の上で作業しようと思ったらつまみ的なものを置いとったんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとあのうちの邪魔する人たちに邪魔されてですねまた床にぶちまけてしまいまして。
大道さん、はい、もうグラスの底にベルクロ貼っといた方がいいんです
よ。今それを聞いてたんで、この作業台のところに、うん、そのベルクロのあのふわふわする方、うん、コップの底に硬い方、わかるでしょ言ってること
でもね、それね、剥がすときに結構近いでね、ベリベリベリってやるから、持ち上げようと思ったら水がバシャってこぼれると思う、
うん、それいいんじゃないですか。クラさんどう思います
まあどうぞお好きに言って。
あいつらの体にベルクロテープ巻いてペタってくっつけたって、
だから大道さんが檻の中に入って作業すればいいっていうのは毎回言ってますよ。
先週はねすごい邪魔されたんです。今週今のところ邪魔されてあの無事に録音してますんで、
はい、
よかったよかった。他にどんなもんが宇宙に行ったら嬉しいですかね。
あ、食べ物、
うん、
大道さんもお酒さえあれば何でもいいんでしょまだまず行けないじゃないですか、宇宙に。
飛行機乗るの怖いからな、
うん、論外。そういうものギャーギャー言う人は連れていけないから、まだ
ギャーギャー言ってたね、確かにね、
言ってましたよ。
あの時本当に怖かったんですよ、私あの青森
行ってましたもん。
青森クワさんと一緒に行った時、飛行機怖くて怖くて、
あのまま置いてくればよかったね
どこにどこに
飛行機の中かな
ちょっと言い過ぎじゃないですか
いや足りないぐらいです
この柿の種の宇宙バージョンですね、どっかでね売ってくれたら面白いなと思うんです。名古屋市科学館とか、
うん、
あそこの売店で売ってた、私ぜひ買ってね食べてみたいと思います。
あ、でもねこれはね販売の予定がないそうです。
そうですか。でもなんか買ってみたいな、ポリポリポリポリ食べてみたいと思いますので。
あ、ピーナッツ入ってるんですけどいいんですか。
いや、ピーナッツ、いや、
でもちょっとダメですね。
クルーさんピーナッツあげます。
うーん、大道さんのピーナッツはいらないです
うわちょっとそれ言い過ぎじゃないですかね
いやいや、
まあ、言ってもいいけど番組の中で言うべきことはないと思います。
いや、はっきり伝えておかないといけないと思いました。
はい、この宇宙の柿の種ですね、宇宙でこんなもん食べるんやと思ったらワクワクするというのが私の本音です。これからね家であのビール飲みながら柿の種食べるときも、お、これ宇宙に行ってるんだと思いながら食べたいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
第93回で10から11分でにゃんこの声がするよ、かわいいな、セントマントナーム青さんから8月の11日9時29分ツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます
ちょっとだけ入ってました、ミャーミャーって。
うん、そうだからまた音乗ってるって思って私がクスって笑ったっていうくだりでしたね、
うんうん、はい、あれ怒ってる時ですよね。
まあ怒ってなかった時なかったですもんね先週、
うん、いやもうね先週苦労したんですよ。実は今作業台の足元に段ボール置いてあるんですけど、そこの中に乗ってですね私の足を引っかくんですよ。
あ、はい、ベストなポジションですね
そうなんですよ、はい、で挙句の果てにはねテーブルの上にこの作業台の上に乗ってあっちこっち行ったり来たりするしですよ。三男は三男でキャットタワーで寝とるしですね。
いいじゃないですか、邪魔してないわ。
まあ猫は気ままですからね、これからも邪魔されるのと戦いながら頑張りたいと思います。
はい、
トゥトゥントナムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。 続きましてですね、この方初コメ読ませていただきます、
はい、
お名前がですね TOTOTATATA さんと、アカウント名も同じく TOTOTATATA さんでございまして、はい、8月の11日14時40分のツイートです、
はい、
先日の放送で紹介していただいたウイルスバスター4ホームネットワークのモニターに当選しました、紹介ありがとうございましたとのことです。
はい、これ何と読みしたのかな、トトタタタタさんですかね、コメントありがとうございます、うん、
はい、
これ嬉しいですね、ウイルスバスター4ホームネットワークのモニターに当選されたということで、う
ん、羨ましいでしょ。
いや羨ましくないですよ、だって私あれですもん、対象じゃないんで、
うん、だから対象っていうことが羨ましいでしょって欲しい。
私は対象は栗原さんと疑似家族となりたかっただけなんで、別に羨ましくないです。
迷惑ですね。疑似っていうところがもうね、
何偽装、
何偽装、はい、何にしてもなんか私としては迷惑千番の話ですけど、
なんでそんな私のこと嫌うんですか。こんな一生懸命番組一緒にやってんのに、
それがダメですよね。
え、どういうこと。
なんていうの、こう一生懸命やってるのになんでですかみたいなところがダメダメダメ。
じゃあ一生懸命やってないのになんでダメなんですか。
それ逆さま言えばいいと思ったら大間違いですよね。
すいません。いやいや、しかしこのトトタタタさんもそうですし、ね、うちの番組きっかけでこういうのに応募してもらって当選してもらえるっていうのはなんか嬉しいですね。
うん、
うん、しかもそれで初コメントいただいて、なんかちょっとリスナーさんの役に立ったかなっていう気がしてですね、うん、
はい、これまたその後、モニター期間が終わってからね、うん、ご活用いただけるともっといいですけどねって、まあ私たちはウイルスバスターさんの回し物ではないんですが、
うん、
ま
あ、そうですけど、はい、でこのホームネットワークのねモニターとして我々にもこのリポートというかね、どんな使い勝手やったかっていうのをトトタタタさんからちょっと聞きたいですよね。
そうですね、
うん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。iPhone と Apple Watch がリンク取れないくらい離れても通知ってくるんですか？クエスチョンマーク。離れすぎた時の警告とかもないのかしら？クエスチョンマーク。と、宇太郎さんから8月の11日14時31分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これに関しては、まあ、宇太郎さんと、まあ、ツイッターでやり取りしたんですけれども、
うん、
リンクが取れないぐらい離れても通知は来ないんですよね。ちっちゃくなんかアイコンで、アップルウォッチに表示されるだけですもんね。
そうだから今、うん、アップルウォッチと iPhone はリンクが切れてますよっていう表示がアップルウォッチに小さく出るだけなんです、
うん、そうなんですね。
それをあの知らせてくれはしないんですよ。
そうなんです。
物理的に例えばブルって震えるとか音がするとかっていうのはないんです。だから、
ね、
見ないとそのままずっと分かんないことがある
ん
です、
う
ん、見ないまま半日とかするとアップルウォッチのバッテリーすら持たなくて、
うんうん、
リンクしてない状態だとずっと探し続けるので。
そうですよね。いわゆるあの県外に携帯電話が行くと、
うん、
あのずっと探し続けて電池がなくなっちゃうよって早くっていうのと今変わらない状況からですね。
そうなんです、アップルウォッチの状態がね。ですのでだいたい賞味半日持たない感じかな。
そうですね、はい、まあ、ちゃんとリンクしてればね24時間以上持ちますけど、
はい、
ダメなんですよね。 そこが弱いですね、はい、確かに。
そうですね、
うん、離れたらね、わーギャーギャー騒いでくれるぐらいがええっていう話を宇太郎さん抱えてましたけどね。
実際ね、耳にそのインカム入れてて Bluetooth でも切れる時に切れましたっていうお知らせ来るんですよ。
あ、リンクがねっていうのがありますね、切れましたってありますね、
うんうん、っていうのが音でね、こう耳に差し込んでるので音で切れましたっていうのを入れてくれる機種はあるんですよね、うん、ですからそれをアプローチで実現してもらえればね、もうちょっといいかなと思いますけどね、うん、
まあだからね、離れたよってギャーギャー騒がれることはないですもんね。ちょっと雲行きが怪しくなってきたんでコーナー切り上げたいんですけど、はい、切り上げてもいいですか。
はい、どうぞ。
はい、今回はトドタタタさんから初コメントいただきましたので、後ほどステッカーのプレゼントについて連絡しますんでね、しばらくお待ちください。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第94回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
これ74回で取り上げた B モバイルがやってるソフトバンク縛りのデータ通信 SIM っていうのあったじゃないですか、
開幕シム。
開幕シム、そうそうそう、
はい、
あれから5ヶ月経ってついに BE Mobile がソフトバンク縛りでも使える音声シムを投入してきました。
MNP できるっていうやつですね。
そうですね、まさに番号が使える、はい、で番号を持ってくることができるというものなんです、うん、これ ASCIIJP からの記事なんですが、日本通信ソフトバンク版 iPhone 向け通話シムを正式発表。通話定額付きで税別月2450円からということなんで、まあこの値段やったらちょっといいんじゃないですか。
うん、同等のサービスでソフトバンクと比べると約半額みたいな試算が書いてありますね。
うんうんうん、でこれがこの2450円というのが月1ギガのデータプラン、
うん、
それと1回5分までの国内通話定額がセットされてます、うん、
はい、
なんで普通通話とデータ1ギガだけで何分ぐらい、1200円とか1500円ぐらいですか。
うん、そうですね、
それにまあ定額通話までついてるんやったらまあ妥当なとこですか。
そうね、あとは、
うん、
音質がどうか通信の速度がどれどうかっていうのはまだ分かんないです
ね。分かんないとこですけどね、うん、
もうでもねこれね見るとね、うん、あの日本通信さんのそのパッケージプランの商品名がね、うん、もうすごい瞑想っぷりがねすごいんですよ、
うん、
スマホ電話シム、
うん、
開幕シム、うん、ソフトバンク通信網を使った商品、
うん、
対してドコモの通信網を使った商品の名前が25ギガ定額シム、おかわりシム、この2つの商品名なんですよ、うん、分かりにくいんですよタイトルからというかその商品名からするとね、
うん、
っていうところ、はい、ちょっと日本通信さんもうちょっとなんていうかな整頓してくれないかなっていう気がしますけれども、
ね、分かりやすいせよっていうことですよね、
うんうん、去年一見しただけではどれがドコモでとかどれがソフトバンクでっていうのは分かりにくいなっていう気がします ね、 あ、そうですね、
確かにね、はい、このスマホ電話シムっていうのが今回の前言ったら商品名なんですね、うん、そうじゃなくて、まあ、スマホ電話シムかっこ何ソフトバンクプランとかそういうふうにやった方が分かりやすいとは思いますよね、うん、
ドコモとソフトバンクを今取り扱い中ですけれども足並みが揃ってないっていうところもありますよね。
うーん、
あの回線が違って同じプランっていうのがなくって、まあ、バラバラしてるなっていうイメージもありますけれどもね、まあ、これは言い出し仕方ないのかもしれないですけど、
うん、IIJ とかね、はい、あとマイネオみたいに同じようなプランではないという意味ですね、
は
い、
そうです。
ただ古い、ね、iPhone5 とか持ってる方には、まあ、そういう方にはお勧めしたいなと思いますね、
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第94回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回95回は来週8月25日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お聞きになった方の iTunes レビューの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
とにかくね、
うん、
独占しちゃダメっす、うん、私だってクリワさん独占したいのに我慢してるんですよ。こうやって
それ関係ないよね。
なんで
するとかしないとかっていう考えがまず間違ってます。
みんなの
もんってことですね。みんなのもんとかそういう問題じゃないです。誰のものでもないです、
うん、ああそういうことか。
まずもうスタート地点が間違ってる。
みんなのもんってことですね。だから分かりました
。違う違う、
ちょっと安心した。ちょっと安心した。
違う違う違う、
え
誰のものでもないです、うん、みんなのものでもないです。
なんか難しいな。でもこういうこと
を
言ってるから粘着質とか言われる
ん
でしょうね、
はい、うん、そう、くどいとかね、しつこいとかね、うん。